解体者の夜ヘルス。
ヒラギツカサ俺の嫁リヒラ三平です。
セーバーは俺の嫁ドイチューです。
サチカイリーヤシナ組三浦アサさん俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということでですね、もう9月も入って
2週目
2週目ということで、もはや半ばですね。
そうですね、もう
ということで今期アニメもあとわずかということでですね、
はい、
はい、またちょっと今期のアニメの話をしていきたいのですが、
うん、はい
はい、じゃあ今回はちょっとドイチューさんから言っていただけますか。
はい、わかりました。
はい、
ジャヒー様はくじけない。
はいはい。
はい。が、うん、やっぱりすごくいいなーっていう、
うん、
面白いなーっていう感じなんですけど。
ざっくり。
はいはい。
もうざっくり言いましたね。
はい。もうこれで終わってもいいぐらい面白いなっていう。
いや、まだ4話5話だ。
あと2期あるよ。
もうちょっと見たい。もうちょっと見たいよ。
いや、4話まで見たんですけど、
うん、
結構、まあ、オープニングとかエンディングでも出てたキャラがようやく出てきまして。
はい。
はい。サルワっていう、僕っ子の
子が
出てきた。
はいはい、
まあ、どうやら、その、魔界に一緒にいた、ジャヒー様と一緒にいて、うん、ずっとジャヒー様の、まあ、座を狙ってたようなやつなんですけれども、うん、そんなやつが、まあ、現世でも、うん、もう現世ではもうジャヒー様をもう一度コテンパンにし、もう釣りコースを倒してやるみたいなやつなんですけど、うんうん、まあ、残念なやつで、もう、やることなすことが、はい、あんなにかわいそうなジャヒー様以上のやつが現れたな、と思って。
っていうね。
うん、
下には下がいるっていう。
下がいるなっていう。で、なんか、まあ、ジャヒー様倒そうと、なんか溜め込んだ魔力、魔石ですかね。うんうん、あれをなんか、もう抽出して、なんか、増強剤みたいな、パワーアップの薬みたいなのを作ったら、うん、落として割ってしまう。
うん。
で、犬が舐めて、犬が巨大化して、てんやわんやっていう。
犬でかくなったな、あれ。
あれは、銀玉を思い出しましたけどね。
そうね。
銀玉の貞治を思い出しましたけど、
ね。確かにね、同じような感じのね。
はい、毛並みとかもね。
はい、はい、似た感じのね。はい。
うん。
で、まあ、このままじゃダメだということで、変身ドロップを使い、
うん、
ジャヒー様に変身をして、
うん、
まあ、倒すというよりか、ジャヒー様の評判を下げる作戦に出るんですね。
それもなんか、こすいけどな。なんかこう、魔界の、なんか、地位を狙うにしては。
そうそうそう。まあでも、なんか、サルワの中では、やっぱジャヒー様はまだ、魔界にいた頃と同じぐらいの、
うん、
人間界でもすごいことを、地位にいるはずだと。
うん、トップ2の。うん、そうそ
うそう。力も衰えてないはずだっていうふうに思ってるんで、まずはまあ、その、慕われている側近を、うん、は、ダサあいつって思わせるように評判を下げてやるって言って、うん、まあ、ジャヒー様に変身して、
うん、
で、変身したところ、速攻大家さんがやってきて、
うん、
家賃を払えと。
もうね、その、なんて言うんだろう、ジャヒー様の姿になるって言った瞬間に嫌な予感しかしない。
嫌な予感しか、そうそう。
ちは
ダメダメ、もう、痛い目合うってっていう、ね。そう。
天敵がいるんだから、ジャヒー様には。
速攻お金を取られ。で、まあ、とぼとぼ歩いてたら、居酒屋の前に、うん、店長がいて、
うん、
あら、今日は早いのね、と。
うん、
で、まあ、あ、ここ、そうか、常連かな、と思って、
うん、
じゃあ行って迷惑かけて、この店出禁にしてやれ、みたいな感覚で行くんですけど。うん、
それも小さいな、何か。
そうそう。で、サルワが、その店入って、まずやった、この、うん、まあ、店に迷惑かける行為が、テーブルの上に座ってっていうね、うん。
もう、反抗期じゃん。中学生の中学生の反抗じゃないの。もう、なんか。
あの魔界大丈夫かっていうぐらいね。
だって俺らも、ジャヒー様の魔界時代あんま知らないしね。
そうそう。で、まあまあ、もう何言ってるのみたいな感じで、まあ、仕事をさせられる羽目になるんですけど、
うん、
こうサルワが完璧な仕事っぷりで、
うん、
もう気配りがもう完璧で、もう小さなお客様からお年寄りにまで、
うんうん、そっちはできる子なのね、そっち方面では。
そうそう。 逆にジャヒー様の評価が上がってしまうという羽目になるというお話なんですけど、うん、まあ、ここでまあ気になるところが、ジャヒー様のに成り代わっていったのに、
うん、
ジャヒー様出勤の日のはずなのに本物のジャヒー様は現れないって、
うん、
これなぜかっていうのが、うんうん、そのまあサルワのパートが終わって、ただ寝坊したっていうわけでした。ジャヒー様は寝坊
した。何なの？
整合性はつけないといけないから。
そうそうそう。
それ言わんといけないの
よ。それさ、もう今回の話さ、もう、はい、それバーって見たらさ、ダメ大学生の日常じゃない。
は
い、
そうそうそう。
バイト。
いけなくて。
そうそうそう。何それっていう。
なんかいいアニメですね、あれ、ほんと。うん。
いいね。
なんか、途中からなんか C パートみたいな、ちょっとなんか変なコントみたいなの始まった、うん。
はいはいはい。
あれもなんかいいですね。
うん。
なんか急に宇宙船の話になったりとか、
うんうんうん、
なんか漫画家の話になったりとか。
うん、そうそう、漫画家の話やった。
そうそう。全部まあどうせうまくはいかないんですけど。
いやこれ増強剤みたいなのを落として割ったときに、
うんうんうん、
これ地面に落ちた液体をペロペロ舐めるか葛藤するところとか面白かったですね。
はいはい、あれ、ちょっとエロかったけどな。ドキドキしちゃったけど。
ドキドキした。
そしたら犬が舐めててっていう。
犬が舐めて。でっかくなっちゃって。で、
また犬にもてあそばれるじゃない。まあその顔ベロベロ舐められたりとか、
うんうん、はいはいはいはい、
あれもエロかったけどなもはや。
そうやっぱみんなね可愛くて絵が綺麗だからエロく見えちゃう。
そう、
うん、エロか、まあエロかったか。
うん。だってサルはもうなんか恥ずかしめを受けてるっていうような表情してたもん、なんか。
まあね。
なんかね、ずっとそんな顔してますよね。
そうそうそう。
いや、ほんと変なやつばっかりだもんな。
あの子に近いよね。ちょっと雰囲気は、迷宮ブラックカンパニーの、あの男の子のランナーって。ああ、そう。うん。なんかあの子も割と、ちょっとそういうようなとこあるじゃん。うん、性別こそ、違いの、うんうんうん。うん。
あと、ここで重要なのが、ジャヒー様、家賃1ヶ月分浮いたっていう。
ね、そうそうそう。そこもね、うん。そこもやってくれるかなってちょっと思ったけど。いや、面白いわ、やっぱ。これ、
じゃあ、ね、
他にもね、キャラもいっぱい出て、うん、まだ出てないのもいますし。
う
ん、
そうね。
はい。うん、あともう、ドルジのド M っぷりも面白いですしね。やっぱ、花沢かな、あじゃないと。
はっちゃけたね。
うん、そう
ですよね。
だって、ジャヒー様の魔界での悪事って、そのドルジに対する S っぷりしかまだ見てないから。
そうそうそう。
ジャヒー様の本領発揮、まだそのレベルなんだっていう。
うん、ね。
うん。
いや、面白いです。
はい。
こんな感じです。
ジャヒー様。はい。はい、了解です。はい、じゃあ次、松崎さんお願いできますか。
はい。ですね。
はい。
これ、ちょっと、2週続けてなんですけど。
はい、いいじゃないですか。
女神寮の寮母くんの話をしようと思うんですよ。
はい、はい。
で、まあ、この話が僕がもともと原作から好きな話だっていうのは、まずあるんですよ。
うん。うん、
まずあるんですが、うん、先週か、公開されました、
うん、
はい、二次元再大社の夜のアニメ実況。
うん、
動画がですね、
はい、
公開された時に、うん、動画内のテロップ、
うん、
はいはい、ないし、動画のタイトルがですね、
すべ
て,、ね、はい、て、女神寮の寮母くん、っていう。
はい。
なんか、4コマ
漫画の棒になってた。
そう、そう、そう、なんか、どっかの新聞社の4コマ漫画みたいな。
とか、
寮母
コロコロでやるような。
みたいな。
それ言うて、寮母くん。
みたいな。
そんな感じ。
みたいな、思いっきりごじっておりまして。
はい、もう全箇所だったからね。
全部でしたよね。で、はいはいはい、それは今はもう全部修正されてるものが上がってるんですけど。
う
ん、
はい、修正されてます。そう
そう、ね、なんですけど、さすがに、お詫び という意味も込めて。
なるほどね。
ちょっと声の気遣いだっていう。
ちゃんと好きですよ、うん、我々と。
確かに確かに。
なので。
スタッフさんかばうわけじゃないけど、うん、意外と検索したら、なんつうの、その、
予測変換が、予測変換が出てるんですよ。
そうそうそう。両方組んで出てるから、うん、多分スタッフさんがちょっとそっちを見て勘違いしてしまったのではない
かもしれないですね、
うん。そう、そのままで書いちゃったっていうのはね、はい、あるんでしょうけど。うん、
とはいえ、お詫びはしないといけないということ、
う
ん、
そうですね。
とはいえなので、もう、女神寮の両母くん、大プッシュ祭りを、
キャンペーンします。
キャンペーンしないといけないということで。
うん、なんだろう、変な当たり屋みたいになってるけどな。こっち間違えたの、ね、でも好きな話を言うんでしょ
そうそうそうそう。でもこれはそう、もう、いやもうお詫びですから。好きだし、お詫びの気持ちで、これもプッシュしないといけないっていうのが、はいはい、これね、第8話で、クリスマスの時期なんですよ。今、皆さん、学園祭が終わって、もうアニメ内ではもう秋で冬になってるんですよね。
そっかそっか。ちゃんとして
終わんねえんだ。ワンクールは12話で1年をね、経過しなきゃいけないです
よ
ね。
そうそうそう。
はい。
なので、まあ、クリスマス会だと、いうことなんですけど、うん、寮でクリスマスをするというよりは、この、うん、その、登場人物の中の一人の、キリアの、うん、はい、実家の道場で、この子供たちを集めてクリスマスパーティーをするみたいな。
うんうん、
弟とかね、もう集めて。っていうような、はい、のをするっていうので、その講師くんとかに手伝ってほしいと。
うん。
その、両親がその時期、なんかたまたま、クリスマスの時期にたまたまいないってすげえなって思いますけど。
ね、毎年やってんじゃねえのかよ。
よくあること、よくあること。
よくあることね。
異次元ではよくあること。うん、
なので、まあ一緒に、そのクリスマスのパーティー、そのプレゼント買いに行ったり、そのサンタさんの格好してプレゼントを配るとかを手伝ってほしいっていう、うんうん、まあいわゆるキリア会なんですよね、この会が。
はいはいはい。
はいはい。
で、この会で、からちょっとずつなんかキリアがコウシキ君のことを意識しだすみたいな回で、これはね、僕キリアが好きな僕としては結構ね、重要な好きな回ではあるんですよ。
いい回でしたもんね。
そうそう、その、アテナと仲いいところをちょっとなんか嫉妬してるじゃないけど、そういう部分が見えたりとか。
うん。
あって結構ね、その女性、その、恋心とまで行ってるのかな、行かないのかな、みたいな。
なんか葛藤ありますよね。うん、姉として見られたいのか、うん、なんか女性としてなんか扱われたいのか、みたいな、
うん。みたいなところもありつつで、割とキリアが割と重要な回なんですけど、
うんうん、
その、一緒にそのクリスマスのプレゼントを買いに行くところも、いや、これはデートなのかどうなのか、みたいな葛藤があったりとか。う
んうん、いい葛藤。
はい、うん。なんですけど、やっぱりこの一番のポイントとしては、うん、まあ、クリスマスなのにめちゃめちゃミニスカサンタっていう、
うん、へそも出てましたよね、
だ、はい、そう、うん、いつもはね、割と普段ね、お店とかで買ってるようなサンタさんのベターな衣装なんでしょうけど、うんうん、それはもう同じ女子寮の中にはそのコスプレイヤーがレイヤーがいますから、はい、
うん、そうですね、
そのちゃんとサイズも測って、うん、で、それに合う、みんな、二人に合う、そのサンタの格好をって言ったら、もう、スカートは短いわ、なんかへそ丸出しだわ、うん、肩出てるわで、ね。
発注先が悪いわ、絶対。
あのメーカーに頼んじゃダメだ。
あのメーカーに頼んだ。
それはそういう仕様だもん、それ
は。で、それで、
まあ。ハンズじゃなくて、ラムタラみたいなもんだから。仕入れ先が、購入先が。
ダメだよ、ラムタラに頼んじゃダメだよ。で、その弟に、姉ちゃんスカート履いてるみたいな感じで、今時スカートめくりがあるアニメなんてないですよ。うん、
なかなかないです、これは。
ね、うん、それで弟をボーンってぶっ飛ばすっていう。う
ん、ねえ。それもなかなかないです。
ドギュルルルルーって。
かなり上に上がってました。
この
鼻血も出てました。
90年代、2000年代ぐらいのアニメの感じ。
そうですね。
ね、
素晴らしいですけど。
うん、
で、それに対して、セレネがなぜかノーパン で、ミニスカを履いてるっていう。
もう意味がわからない。うんうん、
ね、浴衣の時ね、パンツ履かないみたいなね、ありますけど。
うん
うん、なんでミニスカサンタの格好の時、パンツ履いてないんだろうっていう。うん、あるんですけど、ただここで、それに惑わされることなく、うん、僕の一番のポイントとしては、
うん、
その、トナカイの格好をするっていう、コウシ君のトナカイの格好が、うん、また、短パンの、へそ出しの、めちゃめちゃショタ、ショタショタしい格好っていう。
なんなんだろう。
ねえ、あれ。
僕も確かにね、公式の推しではありますけれども、
うん。
なんなんだろう。別に着ぐるみでもいいんじゃない、ここはって。そうそう。思った部分もあります
そう、やっぱりトナカイの格好をするって一番先にやっぱり着ぐるみなのかなって思うじゃないですか。
はい、
はい
は
い。
うんはい
そしたら、猫耳みたいな感じでトナカイ耳つけて、なんか、長袖のインナーみたいなのを着た上に、なんか、ワイシャツみたいなのをつけるんだけど、うん、そのワイシャツの丈が短くて、へそが出てて、
そうそうそう。
たぶんね、
まず、ツッコミシーンカットされたのかな、うん、
尺の。
こんなの着るんですかみたいなさ。そ
うそう受け入れちゃってんの。だってさ、俺思うんだけど、普通やっぱミニスカサンタを立てるための前振りのトナカイだと本来は思うから、うん、絶対肌はね、肌は少ない、うん、露出は少ない方がいいんですよ。
そうそう。
絶対男であろうが、女であろうが、
フリとして。
それはフリとして、うん。なんでちょっと見えちゃってんのっていう肌色がっていう。
何真顔で道場一人で入ってきたんだ、この人って。さっきまでお前風紀守るくん持ってたくせによ。
もう、麻痺しだしてる。麻痺し、痛い気な少年がね、麻痺しだしてるよ、あれは。
だんだんとね、怪しい道にね、足を踏み外そうとしてますよ。ね、
あれ、違和感感じなくなったら終わりよ、これ、人間。
まあもう半年ぐらいあの寮にいる感じですもんね、
だって。そっか。そうだよ、12月だもんだって、それもう染まるよ。真っ白だった。それは染まるよ、もう。
なのでまあこれ、この回は、キリア回でもあるんですけど、講師会でもあるよっていう。
うん。
うんうん。
エロ会ですね。今回も。
まあ、はい、毎回ね。
うん。毎回ですけど。まあでも、キリアさんやっぱいいですわ。
キリアさんいいっすね。
うん。
俺、キリアさんだけ、女神の元ネタがわかんなくて調べました。
おー。ああ、名前の。
なるほど。
そう、みんな女神の名前じゃないですか。はいはい、文字ってから。はい
はいはい、うん。
キリアさんはなんかバルキュリアみたいな、バルキュリーを模して
る、ね。なるほど、戦乙女的な。
はい。
バルキュリアのキリア。
バルキュリーの、はい、キリアっていう。
だからまあ武闘派っていうか、武術やってるようなところも。
うん、うん。ね、アテナがアテナだし。アテナ。っていうよね、う
ん。そうそう。ミネルさん、ミネルバー。
はいはい。
キリアさん、受け身のとこいいよね。なんか、どっちかっていうと、他の女性陣からもいじられる感じがあるのがちょっといいですよね。
うん。
だからやっぱり、他の女性陣と比べて、迫るような感じじゃないっていうような感じですね。公私君に対しても、他の人との関わり合いに対してもっていうのが、やっぱりいいですね。
唯一正統派の、ちゃんと赤面する人ですもんね、そうそうそう、この人は。
うん。
なんか同じ目線のちょっとだけお姉さんって感じがありますよね。うん、うんうん。
だってメインヒロインはね、だって2回連続同じシチュエーションで鼻血出して。
すいません、いけません。
すいません。学習能力ないのか、こいつらっていう。
しょうがないの。風呂場覗いちゃったんだから。っていうね、女神寮のイメージアップキャンペーン。
なるほど。最高でした。
いいんじゃないでしょうか、
はい
うん。はい。はい。じゃあですね、次、私なんですけど、ちょっと私、はい、今回ですね、ちょっと順番変えさせてもらったんですけれども、
はい。
一番最後に。で、何かっていうとですね、ちょっと劇場アニメの話をしたいなと思いましてですね。
久々ですね。
はい。で、ですね、ちょっと見に行ったのがですね、はい、岬の迷いがという、
はいはい、
作品でして。
迷いが？
そう、だから迷いがっていうとね、この我々の番組ではね、ちょっと不穏な感じになるじゃないですか。
どんだけイラついた話するんですか、今日。
そっちの迷いがじゃないんですよ。 令和の迷いがはちょっと違う。
そうか、あれ、平成か。
あれ、平成です。まあでもね、ちょっと三崎の迷いで、これね、監督と脚本が、はい、川面慎也監督と脚本吉田玲子さんで、のんのん日和コンビなんですね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい、まあ、川面監督はちょっと懇意にさせてもらってますけれども、うん、で、もともとは小説というか児童文学らし、
なって、なるほど。
で、柏葉幸子さんっていう方が書かれてて、岩手日報、岩手の新聞で、2014年の5月から、うん、まあ1年くらい、2015年まで連載してて、で、その年に、単行本が出たっていうような感じなんですけれども、うん、それの、まあ、劇場アニメ版なんですね。
うんうん、
で、まあ、モチーフとしてはやっぱりその岩手っていうことで、震災がまあテーマとモチーフになってるんですけれども、なんか僕が見た感じで、はいはい、震災そのものよりも、その震災の時に、その、まあ皆さんが負った、まあ、背負ってしまったもの、っていうのにちょっとスポットを当ててるかなって感じで。
うん。
うん。で、まあ、当然、岩手県が舞台なんですけれども、ゆいちゃんっていう女子高生。あ、ごめんなさいね。はい、ちょっとネタバレももしかしたら、
あ、そうですね。もしかして
。言うかもしれないので、ちょっと、まっさらで見たい方は、ちょっとここで一旦ストップしていただいてって感じなんですけれども。うん、
10分ぐらいですかね。
10分ぐらいですね。はい。はい、で、まあ、ゆいちゃんっていう女子高生と、ひよりちゃんっていう女子小学生と、きわさんっていう、まあ、おばあさんが、まあ、三人で、その、まあ、古民家に同居するっていう話で、で、ひよりちゃんは、震災前に両親を亡くしてて、で、親戚のところに来たこの岩手で震災にあって、で、ちょっと今一人になってしまったっていう、だから本当のもう一人みたいな感じで。で、ゆいちゃんもちょっと分けありで家を飛び出してきた時に、この震災に見舞われてしまった。で、まあ、避難所にいるところを、まあ、キワさんっていうおばあさんが、まあ、いろいろあってちょっと一緒に辛そう見たくなって。で、その、家がまあ、ちょっと不思議な感じで、っていうような話なんですけれども、
うん。なんか妖怪とかの出るんですよね。
うん、そうなんですよ。で、結構、まあ、遠野、岩手なんで、まあ、遠野っていう、まあ、そういうちょっと民話とかがね、多いところでもある。もともと、迷いがもう、どっちかというと、岩手に伝わるようなとこもあったりしましてですね。うん。で、ちょっとね、さっきも言いましたけれども、迷いがっていうと、はい、我々の中にあるのは、まあ、テレビアニメであった迷いがですけれども、はい、あれはまあ、とにかくいろんな嫌な人が出るのが売りだったじゃないですか。はい。
そうですね。
今回の迷い画は、出てきません、はい。そういう人が。はい。まあ、あえて言うなら一人かな。一人ちょっと出てくるんですけれども。
よかった。
ちょっとやっぱりその、よかったじゃない、
うん、出てきてよかった。
迷い画は嫌な人が絶対出てくる話じゃないの。君たちはなんかちょっと、スタートが間違ってる。迷い画の。でもね、やっぱりその川面監督と、その吉田さんのタッグなんでね、まぁ、あ、ちょっとその田舎の風景で、はい、で、ちょっといい雰囲気。でもそこにやっぱりちょっとその、みんなどっか心に影に落としてるとこに付け入る、まあ妖怪のようなものがあって、で、それを、まあちょっとこう、遠野の妖怪の力も借りる部分もあったりして、それを解決するみたいな話なんですけれども、
うん、
非常にこれね、まあ話自体もいいし、結構感動できますし、あと僕みたいなちょっと妖怪好きなんかもね、あ、ちょっとこれは、まあ今もやってますけども、妖怪大戦争っていう映画あったりしますけれども、あ、これちょっと東北版、うん、東野版の妖怪大戦争だなって思わせるようなとこもあったりするんでですね、ちょっとこれね、皆さんに見ていただきたいなっていうアニメなんですね。今ちょうど公開してますから。うん、
今 CM よくやってますよね。
ね、うん、やってますし、うんで、結構、声優さんがね、また、ゆいちゃんが、芦田愛菜ちゃん。
おー。
結構ね、知らずに聞いたらね、まあ僕ら芦田愛菜ちゃんって今、うん、まあ、もちろん、成長してますけれども、うんうんうん、やっぱりちっちゃい頃の芦田愛菜ちゃんのイメージってまだあるじゃないですか。
まあね、丸々森森。まあまあ、
そうそう。やっぱりね。
八代優のモノマネの。
そうそう。うん、でも、今、声優さんや、やったらね、あ、すごいなって成長、女優さんだなって思いましたね。
達者ですよね。うん。大人だし、もう。
で、またおばあさん役があの大竹しのぶさんで。
はあ、なるほど。
結構大竹さん出てますよね。その、今期というか今年で言うと、あの、漁港の肉子ちゃんなんかも出られてましたし、うん、うん。結構あとジブリ作品か、アリエッティとかも出てんのか。
ジブリも出てましたね、確かに、ね。
ジブリも出てるので。はい。だからそういうところでもね。あとあの、カッパ役にやっぱ、東北がモチーフになってるんで、やっぱサンドの二人、サンドイッチマンの二人とかも、うん、出てたりしてね。うん。結構そういう意味で、すごくね、見どころがあるんでですね。ちょっとどうしようかなとか思ってた人とか、あと全然知らなかったっていう人はね、ちょっとぜひぜひ、見に行っていただければと思いますんで、うん、ちょっと今回私、この岬の迷いがを、紹介させていただきました。うん、もちろん平成の迷いがと見比べてみるのも、僕はすごくいいことだと思いますんでですね。
いいかな。すごくいいかな。
いや、もう対、あ、ま、同じ迷いがでも、こんなに対局のなんか描き方ができるんだっていう。やっぱそう。
はい。
うん。
なんか、あれ、うん、やっぱりそのストーリー的にはなんとなく分かったんですけど、なんか、はい、おすすめの、ポイントっていうかシーンみたいなのってなんかあったりします？その映画の中で。
結構ね、僕はその、まあ、終盤で出てくる、キワさんのちょっとセリフっていうのは、ちょっと染み入るものがありましたね。その人の生き方を迷いがに例えるんですよ。
うん、
で、それでこう、ゆいちゃんにこう話すっていうのと、あとね、まあ、ひよりちゃんっていうのが、はい、そのショックで声が出せない、ようになってるんですよ、
うん。
やっぱりそこですよね、キーは。そこがあって、やっぱりクライマックスでっていうのところはね、うん、やっぱりこう、なんだろう、変な言い方すると、分かってるんだけれども、
うん、
やっぱりここでこう来たら、あ、それはっていうような感じのシーンがあるんでですね。
なるほど。
ぜひぜひこれはちょっと見ていただきたいという。あと強いおばあちゃんが好きな人も、おすすめです。
いいですね。強いおばあちゃんね。
優しくて強いおばあちゃん。
うんうんうん。
好き。
はい。なのでですね、ぜひぜひ今こちら公開中ですね。岬の迷いが見ていただければと思います。
はい。
はい。じゃあですね、B パートなんですけれども、はい、B パートはですね、まあちょっと今期アニメの話とかして最新のアニメをしてきましたのでですね、今回はまたちょっと昔のアニメについてですね、いろいろ語っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします、はい、思い出の2000年代アニメを語ろう2001年から2002年編
よっしゃい
はいということでですねちょいちょいちょいちょいやってた企画だったんですけども結構気がついたらすごく久しぶりになっちゃった感じだったのでですね。
あ、そうですね。
はい。久々にやってみました。
はい。
はい。で、前回、2001年の作品をやったんですが、はい、まあ、まだちょっと喋り足りない部分もある人もいたり、あと逆にちょっと2001年あまり、はい、当時あまり見てなかったっていうばらつきもあったりしたのでですね、今回はまあ、とりあえず2001年から2002年までをざっくばらんに語ろうじゃないかと。そういうような感じになっております。
なるほど。
はい。
はい。じゃあ、順番また、ドイチューさんからお願いできますでしょうか。はい。
僕ね。
はい。
まあ、一応今2001年のアニメなんですけど。
うん。
これ見た人いるかなっていう感じなんですけど、ちょっと特別アニメみたいな感じで。
はいはい。
金曜ロードショーでやった。
はい。
タッチの、
はい。
クロスロード風の行方っていうやつがあるんですけど。
ああ、ちょっと見てないの。クロスロード風の行方。
行方っていう。はい、タッチが、なんか2回ぐらいその特別アニメみたいな、
うんうん、
なんかテレビで
やりました
放送したんですよ。うん、そのミスロンリーイエスタであれから君はっていう、タッチの高校生活が終わった3年後かなんか大学生になった達也と南の話っていうのが
あって。それは僕。見た気がします、それは。
うん。で、2001年に、それの続編。クロスロードを考えるっていう。
なるほど、なるほど。
はい。だから、その野球をやってなかった達也の話から、また数年後の話で、今度はメジャーに挑戦するみたいな。なんか、向こうのトライアウトを受けるっていう。
あったな
ぁ、はい、はい、はい。
で、もう、南は南で、もう、 大学在学中か忘れたんですけど、なんかカメラマンの助手みたいなになってるみたいな、はい、で一応まあそのアメリカと日本の遠距離恋愛やりつつお互いが成長していくみたいなね、うん、やつがあったんですけど、
うん、
そのねやっぱね二つともすごい面白かったんですよね。なんか綺麗にまとまった映画で、
うんうん、
どっかで見れんのかなっていうのを今ちょっと思ってるんですけど、
ああはい、うん、俺もでもちょっと見てみたいな。
これはね結構ね、そのまあその過去のキャラとかも割と出てきたりとか、
うんうんうん、
そのミスロンリエスター出たその新田とかまだ、
うん、
まだちょっとみなみちゃんのことを思ってるとかそんなもあったりとか、
あ
はいはいはい、
クロスオーバー結構もう海外行っちゃうんで、まあそのオリキャラみたいなやつとの絡みが多いんですけど、
うんうんうんうん、
でもねそのどっちもねすごく面白かったっていうちょっと記憶がありまして、
これ両方とも金曜ロードショーでやったんですか？
確かそういうやつやったと思うんですよね。
多分そうだと思います。
なるほど。
だからやっぱり金曜ロードショーの枠って、やっぱりその映画基本的にやるけど、
うん、
たまにその、まあ、ルパンのオリジナル。
ルパンはそうですね、イメージありますよね。
だったり、うん、あと、やわらの2時間のやつとかもありましたしね。
はぁ、はい、はい、はい、はい、はい。
だ結構そういうのをちょこちょこ入れてくる枠だったんですよね。
うん。うん、
っていう覚えがあるんで、多分金曜ロードショーだと思います。
これ確か僕も記憶では。
うん、今ね、はい、あれから君にの方がその一つ前でしょ？そのクロスロードの一つ前でしょ？
はい、
今、ウィキペディア見たら、
はい、
スタッフさん、助監督、木村隆一監督でした。ちょっとね、そんな知らない人ではないので。
そうですね。
どこで見れるか聞いてみましょうか。でも、そうか、クロスロードの方はまた違うのか。
またね、スタッフさんそういうの全然教えてもらってないと思いますよ。
そっか。把握してないですよね、それは。聞いたら、ちょっと調べてみますって、お手を煩わせるかね。
そう。
じゃあ、こっちで調べる。
調べるよ
っていう。調べるっていうような。なるほど、なるほど。はぁ、はい、これ知らなかったな、
はい。結構面白い。そう、マイナーリーグ挑戦ですね。うん。
あ
そうそうそう。
はいはいはいはいはい。ちょっとこれ見れたら見てみたいな、両方。
そうですね、どっかで、ね。昔、ほんま伝えで、VHS とか普通に、その、ミスロンリエスタでは普通にありましたけどね。
はいはいはいはい。
その記憶はあるけど。
DVD とかにはなってんのかね。まあなってる。
どうだろうか。
でも20年前か。
下手したら、下手したら VHS かもしれないですね。
そうですね。
ああ。
もしかしたら。割とギリギリかもしれないですね。
なるほど。
はい。見てる人、知ってる人はちょっと、まあ分かんない人はどっかで、
うん。これ見た人、でもなんか感想とか情報欲しいですよね。
うん、そうですね。いや、なんかね、二つともね、うん、面白かったんですよ。
うん。いや、絶対こんなん俺好きだわ、その後の。
そうそう。なんか、高校生のあいつらしか知らんから、大人に、うんうんうん、ちょっと大人になったあいつらっていうのもちょっと良くて。
うんうんうんうん。
それをまあ僕も大人になって見れたのが良かったっていうのもあるかもしれないですけどね。
なるほど。
はい。
了解です。
はい。
じゃあ、次松崎さんよろしいですか？
僕、はい。
はい。
僕ね、2001年がね、結構多すぎて、
うんは
い、
うん、
喋りたいというか、喋、
うんうん、
りたいというか、あんまりここで喋ってないやつ、
うん、
が多くて、なので、うんちょっと選びきれないんで、
うん、
1から8で網だくじ作ったんで。
出た。
ちょっとなんか、
そういうの。
ちょっと、三平さん、1から8でちょっと選んでもらっていいですかね。
あ、よろしいですか。
はい。
じゃあ、6でいきましょう。
6。
はい。
わかりました。6ね。
はい、
6は、こう言って、こう言って、こう言って、うお
お、
結
構
曖昧に。I might me ストロベリーエッグです。
おお、はい、はいはいはいはい。
これね。
テンション上がってる。網だくじでテンションが上がってる。
これね、
はい、
I might me ストロベリーエッグ。これ、もともと多分東京ではワウワウで放送してたやつなんですよ。
ですよね。俺これ多分ね、名前は知ってますけれども、
俺も名前は知ってるけど、
ちゃんとは見れてないと思います。
まあ まあ、東京ではっていうか、ワウワウだから東京もクソもないんですけど。
そうですね。
ただ、うちにワイワ、うちをワ、うちがワウワウ入れてなかっただけなんですけど。
ありゃどこでも見れるんだ。
うん。なので、これがね、うん、2001年の、何月だったかな、うん、7月だ。にワウワウでやってて。
はい。
で、うんうん、僕の住んでる、その福岡、住んでた福岡の、うん、テレ東系列の局の深夜で、改めて放送みたいなのが、確かね、次の年の1月からみたいなのがあったんですよ。
うん。
っ
ていうので僕見た記憶があるんですけど、
うんうんうん、
これね、ちょっと今から考えると、ちょっと新しすぎたんじゃないかっていう、アニメで、
うん、
これ主人公が、うん、男の教師なん、男性教師なんですけど、
うん、
女装して女子校の教師になるっていうお話なんですよ。
はあ。そうだ、そうだ、そうだ。設定はなんか覚えてる。
で、基本的にまあ言ったら、その、女の子、女の娘って書く女の子とか、
うん、
女装男子とかが、そんな流行るか流行らないか。まだ、
そうっすよね。
ちょっと色物として見られてたような感じの時代に、
うん、
この、女装して女子校に、言ったら、潜入するみたいな、ストーリーで、
うんうん、
で、これ今だったら割とコメディータッチに描くものとか割と多いと思うんですけど、
うん、
これね、なんかめちゃめちゃシリアスなんですよ。
あ、え、だって、そうなんだ。あまりギャングテイストないんだ。
じゃなかった？
そうです。I, my, me が、全部のイが小さいイで、
そうそうそう。うんうん、
ストロベリーエッグがカタカナなんですけど、
うん、
それがシリアスなの？
コメディであれっていうようなタイプの、
ただちっちゃい女の子がワイワイやるとかじゃない。
じゃあそう、ストロベリーっていうのはイチゴマシュマロとちょっとごっちゃになりそうなんですけど、
うんうん、そうそうそう、そんなイメージ浮かんでたよ俺。
あね、いやもちろんところどころちょっと男なのがバレそうになるみたいな、うん、
はいはいはい、
なんかちょっとねコメディータッチのところもあるんですけど、
うんうん。
基本的には、その、うん、なんだろうな、その、女生徒から、その、うん、女の教師として好意を持たれるみたいな子が現れたりとか、
はいはいはい、
ちょっとユリテイストがあったりとかして、
そっか、うん、はいはいはいはい。
なんだけど、俺はこの子たちを騙してるみたいな、すげえシリアスな葛藤があって、で、うん、実際バレた時には、あの教師に騙されたみたいな、雰囲気とかも出てきたりとかして。
うん、はあ。ね、俺らが知ってるイメージだと、ね、バレた時には、なおさらコメディーな感じ、ね、
う
ん
う
ん
う
ん。
そうそうそう。
それでも構いませんわ、みたいなキャラいるでしょ、
本来なら、ね。
一応、本来なら。
一応男である素性を知っていながらもちょっとかばってくれるような人もいるはいるんですけど、
うんうん、
基本的にはその女装しているっていうことをみんなに隠してずっと言って、うん、その学園生活を送ってきてみたいな話で、うん、これね、タイトルにね、めちゃめちゃ、なんか惑わされるというか。
惑わされますね。
だからこそすごく印象に残ってたんですよね。
ああ、なるほど。
これはね、ちょっと、それこそ今もなんかどっかで見れるのかちょっとわかんないですけど、
うん、
なんか今ならもうちょっとなんか話題になったりとか評価されるのかもしれないなとも思う。
そうね、ちょっと埋もれちゃったかもしれん。時代が早すぎて、時代になんかね、うん、出すのが早すぎて。
そう、なんか時代も早かったし、角度も、あ、この角度なんだっていう。
うんうんうんうん。
のもあってね。だって
20年前でしょ？
はい。
ね。
すごい。でも確かになんかね、なんか、何作品か合同のオンリーには行ったような気がしますよ。曖昧ミストレベリーエッグだけじゃなかったと思うけど、
はいはいはい、
何作品か一緒になったオンリーになんか行ったら見かけたような気はしますね、タイトルは。 はあ。
なんで、ね、ちょっと見る機会あったらですね。
うん、うん、う
ん。皆さんちょっと気に留めてみてください。
うん。いや、これちょっと、改めて説明されると、ね、ね、ちょっとこれは、もし見れたらアニメ実況とかでも見てみたい作品ですね、確かにこれ。
主人公9月5日生まれやから、ついこの間ですね。
そうなん、それは知らんかったけど。
主人公
の響き君、はい、うん。この間43歳になったってことでしょ、あの人。
まだ女装してんのかな青森県出身だって。同居だよ。なるほど、了解です。
はい、気になるな、確かに。そう。
でも、ちゃんと男で、バージョン、女バージョンで、女装バージョンで声優さんも分けて
る、ね。あ、本当だ。
そうです、そうです。
なんか、この頃だったらそのまま行ってしまいそうな気もするけどね。
ああ。
なんか、うん。すごい。ちょっと見てみたい、これ。
うん。
了解です。
はい。
じゃあ、次、私、行きますね。
はい。
私も、じゃあ、とりあえずこれ行きましょう。コミックパーティー。
コミパ。
うん、コミパ。これね、当時、まあ、今でこそ、まあ、例えば、まあ、例えば、原始圏も、まあ、かなり相当前の作品ですけれども、まあ、いわゆるオタク文化を、はい、ちょっとテーマにする作品って、今は、まあ、多いじゃないですか。まあ、もっと言うと今なんかゲーム制作、うん、同人ゲーム制作みたいな、作品が、をモチーフにした作品とかもあったりしますけど、うん、結構ね、やっぱり、この頃オフィシャルで、がっつり、言ってみればまあ、二次そ、ファン、なんですかね、ファンアートというか、ファン活動じゃないですか、うん、同人作品って根本にあるのは。うんうん、
まあ、
それを、ちょっとこう暗黙の了解のものでやってたのを、大々的に一つの、もテーマとしてやったのって多分コミックパーティーが最初だと思うんですよね。
うん、
要は、元々はまあ PC ゲーム、まあ18禁の PC ゲームなんですけども、これリーフですよね。
リーフ
ですか？
はい、うん。
で、まあ、結構やっぱ話題になったんですよ。その、うん、ゲームが発売した時から。で、うん、アニメ版が2001年で、で、ドリームキャスト版も2001年に出てて、だからまあそういう意味ではちょっと2001年。の作品っちゃ作品でもあるんですけれども、やっぱり、で、この2001年っていうのは、俺がコミケサークル参加して、サークル参加が98年なんで、まあ3年目くらいですよ。で、多分、今見たく毎回受かってなかったり、その夏冬両方出れてたわけじゃなかったんで、多分98年の夏に初めてサークル参加して、そっから多分何回か落ちてんですよね。夏、
うん。
で、多分ね、でもこの2001年は2回目のサークル参加がもう決まってた夏にドリームキャスト版が出て、
うん、
そっからハマってるんで、なんていうのかね、こう、まだそんなに俺もサークル活動っていうのをちゃんと把握できてない頃に、
うん、
ゲームやったりしてるんで、結構のめり込んだんですよ。
うんうん
うん、
で、ビジュアルノベルの感じじゃなくて、どっちかっていうと、ときメモシステムのゲームだったんですね。パラメーター上げてったりとか、はいは
いはい、シミュレーションですね。
うん、ほんとシミュレーションだったんで、ちょっとね、本当に、なんつんでしょう。まあ、僕なんかもう、何十部つっても、50部前後の、履けるか履けないかくらいの、活動でしたけれども、
はい、
やっぱりこれ見てると、あ、ゆくゆくは、頑張ればこんなに売れるようになるんだ、みたいな、変な夢も抱いたし、
うん、
あと、釣りすぎてこんなに在庫抱えることもあるのっていうようなのを、まあゲームですけれども、うん、なんかこう、疑似な感じで、疑似リアリティみたいな感じで、こう体験できてね、非常にこれ面白かったんですよ。
うん、
でキャラクターも、やっぱりこう、特に自分がサークル活動をしてたからか、サークル活動を中心にしたやっぱ出会いなんですよね。
そうですね。う
ん、実際そんなことはなかったですよ。なかったですけれども。
いや、それは知ってるわ。うん、知ってるんですけど、それは。
例えば、全然同人に興味ないけど、幼馴染で、
うん、
でもそれを手伝ってくれてるうちに、みたいな、 の、まあ、メインヒロインだったり、あと、まあ、
比嘉さんね、比嘉さんね。
比嘉じゃない、比嘉じゃない。ゆくゆくはじゃない。で、あとは、まあ、スタッフの、女性とか、スタッフのちょっとお姉さんな方とか。
南さん、はい。
南さん。あとは、まあ、はい、同じサークル仲間とか、
うんうん、
あと、大手のサークルの主催者とか、
はい、
あと、コスプレイヤーとか、あと、印刷所の娘とか、
はい、
隠れて同人活動してる、実はアイドルとか、
はい、
あと、なんか、まあ、自分にメールくれる熱心なファンとか、うん、まあ、ちょっとそういう、なんか、同人会を、で、成立するような話だったんで、
うん、
ちょっとこれやっぱ面白かったですね。すごく、当時すごく新鮮で。
そう、これね。
こういう切り口もあるのかっていう。
そう、だからこれ、いわゆるギャルゲーではあるんですけど、なんか熱いんですよね。
そうそうそうそう。ちょっとね、スポコンじゃないけど、スポコン要素はあるような感じで。うん、今でもね、まあドリキャスあるからやろうと思えばできるんですけど、なんかやりたくなる感じはありますね。うん、
だって、これ、だって人気ありすぎて、もう、うん、公式でコミックパーティーっていう同人誌即売会が行われたぐらいですから、これ。
そうです、そうです。で、それも、しかもね、アニメなる前ですよ。
そうでしたっけ。
Windows のその、まあ、PC 版が出て、その翌年かその次の年くらいじゃないかな。とにかくテレビアニメと、一番最初のゲームの間にやってるんで。
はぁ。
だ結構、それこそコミックパーティーの二次創作も多かったですしね。
多かったですね。
うん。いや、だからね、これはちょっとね、正直僕アニメはそんな見てないんですよ。アニメも多分、ね、これ当時見れる環境じゃなかったと思うんで、有形だったと思うんで、だからどっちかっていうと、まあゲームメインでのめり込んだのはあるんですけれども、
うん、
結構ね、これはちょっとまだ触れてない人、でも、あれか、なんだろう、今見たく、すごく情報が、オタクの中でその同人誌の情報があるわけじゃない頃の作品だから。
なるほど、なるほど。
逆にファンタジー感もあるかもしれないです。嘘だ
みたいな。そういう世界なんだ。
そうそうそう、うん。でもなんか、同人誌界隈っていうのを使ったちょっとファンタジー恋愛ものみたいな感じでね。
うん。うん、
ちょっとこれは、ちょっとやってみる価値はあると思うんでね。ちょっとおすすめ。
このね、タイトルロゴは、まあ、絶対みんな見たことあるんじゃないですか。僕ですら見たことあるもんな、やっぱ。
だと思う。なんか、
うん、
ね、うん。
そう、これ、大使がいいキャラなんだ、これが。
ああ、
友達ポジションもね。
はい、はい、はい、はい、はい。
めちゃめちゃいいやつなんで、ちょっとね。
ね、
いや、ぜひぜひ、ちょっと、はい、はい、コミックパーティー。じゃあ次、ちょっともう一巡しましょうか。
はい。
はい。
じゃあ僕、ちょっとゲームなんですけど。
はい、はい。
この、まあ、発売してすぐやったわけではないんですけど、この年が発売っていうことで、
うん。
逆転裁判。
おー、はい、そうなんだ。はい、
はい、はい。2001年発売らしく。
あの頃か。
はい。これのね、迷いちゃんっていうキャラがめちゃめちゃ好きだったんです、ね。
ああ、なるほど。
はい。
そっか。
今週迷いって言葉いっぱい出てくるんだ。
いいやつの迷いです、はいはい、こっちは。この子の見た目も好きだったしの。
あ、逆転裁判。はいはいはい。
僕ね、お姉ちゃん好きだったんですよ。うん、
ああ、はいはいはいはいはい。
ちしろさん。そしたら、そう、そしたらね、うん、すぐ死んじゃった。
うん、そうそうそう。ちひろさん死んでから始まりみたいなのとかね。
そうそうそう。なんならね、死ぬのがだってチュートリアルみたいな感じになっちゃったから。
そうそうそう。
ああ、まあまあまあまあ、そうね。
あれ？
ああ、そっか。流行ったよね、これはね。
そうですね。
うん、
ゲームとしてもちょっと面白かったですね、やっぱ。結構、なんかコミカルな感じで。
意義ありとかね。
そうそうそう、あ、意義ありは流行ったな。
意義あり。意義ありの俺、DS で、初めてやったときに、イギアリどうやっていいかわからんくて、
うん、
声でも反応するっていうので、何をしても反応せんから、俺電車の中で一人でイギアリ、イギアリってずっと言って、 全然反応してくれんや。もっと大きい声、これ以上無理やで、つって。
何に意義があるんだ、電車の中で。JR に何意義を仕立ててんだ、こいつは、つって。JR か、メトロか分かんないけど。私鉄の人かなとか思われちゃった。
いや、でも、マヨネちゃん好きだったな、うんうんうん、なんかね、やっぱ、まあ、この頃のゲームにしては割と表情とかもコロコロ動いて。
うん。
そうですね。
やっぱ、これアドベンチャー系のゲームやから、枚数いっぱい用意してた感じが。動かん分、表情はコロコロ変わってくれて。面白かったですね、はいはいはい。
だいぶ経ってからアニメになったんだっけ？
そうですね。だいぶ経って
からですか、はい。そうだよね、なんか。
てか、まあ、結構出続けてる感はありますからね、このシリーズが。はいはい、そうか、
シリーズとして。
はい。そんな、ケンジ側のゲームとかもありましたし。
お
うん。そこのなんか、ライバル関係を描いた、ちょっと、その、うん、要は、女性向けの同人誌とか結構ありましたよ。
ああ、なるほど、ね。この、ケンジさんがね、人気ありましたもんね。
そうそう、あと、ミツルギ。
あ、そうそうそうそう。
が、要は、ライバルキャラなんで、うんうん、言ったら、その、アンパンマンとバイキンマンのカップリングが多いみたいな。
はいは
い。その、アンパンマンが一大ジャンルみたく言うな。あるけど、あるけどさ。それで島一つ埋まんないでしょ。なるほど。
はい、そんな感じですね。はい。
じゃあ、松崎さんも行きましょうか。
はい。じゃあ、はい、土井さん番号、6以外で選んでください。
4番。
4番。4番は、こう行って、こう行って、こう行って、うん、ワープ。
あ、ワープ。
ワープして。ワープある。
すいませんね。聞いてる人わけわからなくて。
今、ワープしましたから、
俺の名前。ワープしました。はい。はい、
これね、今日、その、上げてる中で一番情報量ないやつです。
おう。
はい。
解説が薄くなるやつ。
とても薄いと思うんですけど、
はい。
チャンストライアングルセッションっていう。
ちょっと
知らない。
これは、ざっくり言うと、女の子がアイドルを目指すっていうアニメで、
ほうほう。
はあ。
だからね、これもね、言ったら、ちょっと早いは早い気もするんですよ。
うん、確かに。
うんうん、
だから僕ね、僕が見た、その、なんかね、逆に男性アイドルを描いたアニメって僕なんか結構見てたりとかしたんですけど、
うん。
女性アイドルってなると意外とここぐらいが始まりなんじゃないかなっていうような。
ほう。
感じするんですけど、これがね、なんかすっごい印象に残ってて。
はぁ、なるほど。
ただ正直、内容をちゃんと覚えてるかっていうと、全く覚えてないので。
情報を求むわけですね、これは。はい、リスナー情報を求むわけですね、これは。
好きでしたよっていうね、はい、情報。
でもなんかキャラちょっと覚えあるような気がするな。この髪長い人とか。
メインの3人の声優が、飯塚真由美、
はいはいはいはい、
榎本敦子、山本真理也っていう、3人で、もともとね、確かね、ラジオ番組が、きっかけだったんじゃないかなと思うんですよ。
はぁ。
で、なんか、主題歌とかもやけに覚えてるんですけど、
うん、
で、これも、ざっくり覚えてるのは、さっきの I My Me ストロベリーエッグじゃないですけど、
うん、
結構、シリアスになって。
いや、もう画像検索したら、意外と頭身デカめやなっていう。
そうそうそうそう。
アイドルアニメって聞いてみたから。
そう、確かね、うん、その三人のうちの多分メインぐらいの子の前、うん、前、アイドル目指す前から知ってた幼馴染みみたいな男の子がいるんですけど、
うんうん、
その子と、まあ、いわゆるその、まあ、 あと、アイドルになるにつれて、まあ、付き合うのか別れるのかみたいな話があるのかと思いきや、
うん、
この男の子ね、死ぬんですよ。
ちょっとまたセンチメンタルグラフィティ的な
。これでまたドシリアスになんかなってたっていうのは覚えてるんですけど。
確かにちょっと大人向けっぽい。なんかほんま、キャンディーズとかぐらいの3人なのかな。
ね、俺よりちょっと上の世代じゃん。キャンディーズは。
だからまあそうですね。さっきの、アイマミーストロベリーエッグも含めて、割と硬派なアニメだと思うので。うん、
ああ、なるほどね。
ちょっと面白そうやな。
うん。見たいな、これ。
うん。
だからね、よくほら、ウェイクアップガールズが割とリアルなアイドルを描いたみたいな感じで言われますけど、これはリアルではないかもしれないけど、はい、なんか描いてるテーマとしては、ちょっと、そこに匹敵するような、ちょっと、
なるほどね、
ずっと見てる方が沈むような展開もありみたいなアニメだったので、
はいはいはい、
まあちょっとそうですね、僕も2001年のテレビアニメ一覧で見て、うん、うわ懐かしいと思ってここに入れたので
なるほど、あでもこれは確かにちょっと
ちょっと硬派なアニメだと思います。はい。
情報を求むということで。
はい。
リスナーの、うん。はい。了解です。じゃあちょっと今週こんな感じですね。
あ、はい。
はい、はい、はい。じゃあですね、ちょっと皆さんも、今回情報を求む枠の、チャンストライアングル。
チャンス、うん、トライアングルセッション。
セッション。
トライアングルセッションですね。はい。
チャンス、トライアングルセッションね。
はい。
はい。なので、ちょっといろいろその辺のね、情報も送っていただければと思いますんで、はい、今回は、ちょっとまたこれやりたいと思いますんで、2001年から2002年までの2000年代アニメを語ってみました。はい、エンディングです。
いい。
はい。じゃあですね、ツイッター読んでいきますね。
はい。
はい、メイドラゴンは竜の目になっているところに引き込まれる。激鱗も見てみたいということで。メインよね。
やっぱメイドラゴン
の。ですね。ゾクッとします
ね。なる時の、うん。うん。あれなんだろう、なんか新たな萌え属性みたいな、ありそうだけどな。なんか。
獣目ってことですか？
獣目かね。
うん。
獣目みたいな。
なんかね。爬虫類寄りのね、あの目が、ね。
うん、そう、うん。なんかね、ちょっと人外寄りの感じの萌え属性かもしれないですけれども。うん、さあ、こちら。確かにドイチューさんの発言にざわつきました。かっこ笑い。結果が楽しみです。こちら、過激少女のひじり先輩の。
ね、はいはいはい。
あいつって。
あいつね。
はいはい。CV 花沢香菜さんの。
はい、
ね。はいはい。ドイチューが今一番イラつく。
今のとこちょっとね、うん。まあ出番少ないからまだ耐えれてますけど、
うん。だからこその逆転現象が怖いってみんな思ってるわけです。さあ、そしてこちらもですね、過激少女の話ですね。第9話でサラサちゃんが、はい、サラサちゃんがムスカってました。ちょうどヘルツの第296話でムスカをいじってたのでタイムリーでした。メガーメガーっていうやつ。
ああ、はいはい。
うん。ちょうどやってましたね。同じタイミングで。はい。生配信見たのかな、サラサちゃん。
急に入れてくれますかね。短期間で。
短期間で。さあ、こちら、ラブライブスーパースター5話で、スミレがクークーの耳に息を吹きかけたシーン。あ、これ先週僕が話題したシーンですね。はいはいはい、キスしてるようにも見えますね。スミレの耳に息を吹きかけるという行動にも驚かされますが、それだけ近づかれて嫌悪感を抱かずに、感じて倒れてしまうクークーにも驚きましたと。
うん。
まあ、そりゃそうですよ、もう。
そうですよ。まあ、
ね、
できてますよ、俺らの見てないとこで、あの二人。で、かと思えばこちら。こちらもラブライブスーパースター。はい、こちら6話で、スミレが隣に寝ているクークーを掛け布団で隠しながら、血がと言ってるのが、浮気現場発見されたみたいで笑いました。早く付き合っちゃえばいいと思います。
なんかね、そうそう。
二人で寝てるところを、見られたら、
うん、
クークーの顔を布団で隠したのよ。 確かに浮気現場発見されたみたいでしたけれども、ね、付き合ってんですよ。
付き合ってますね、じゃあ。
付き合ってる、付き合ってる。もう、カメラ回ってないところでいっちゃいちゃですよ、もう。
うん。
超、いっちゃいちゃしてますよ、もう。さあ、こちら、こちら、質問とかでちょっとエロ漫画の話題になった時ですね。はい、エロ漫画全く詳しくないけど、単純に絵が好みなのと恋愛もので、どちらかというと低年齢の方が好きなので、花札桜の先生の作品が好きです。はい。エロ漫画全く詳しくないけどって言ってる割に作者ピンポイントで言うってことは、そこそこ詳しいと思うんですよ。
詳しいですよ。
うん、絶対そうですよ。詳しくない人は作者ピンポイントで出してきませんよ。
うん、
あ、でも絵見たけどいいですね。この花札桜の先生も。
あ、ほんとだ、うん。
はい。可愛らしいというか。うん、さあ、もう一方。エロ漫画トーク嬉しい。嬉しいという意見が。はい。三平さんの好みの傾向ですと、生花新色先生の作品はいかがでしょうか。
うわ、
先日発売された単行本、赤も素晴らしい仕上がりでした。非常に綺麗な紙を使用、非常に綺麗な紙を使用されているので、電車の方にも紙の本をおすすめしたいです。
好きそう、三平さん。
いや、俺もちょっとこれ見ましたけどね、ちょっとこれは、存じ上げなかったんですけれども、うん、これは私ちょっと好きな感じの絵ですね。
結構まあ売れっ子というか、今割と第一線で活躍されてる方ですね。
なんて言うんだろうな、そのエロ漫画っぽくないといえばない感じの画風かもしれないですね。はい、なんか一見すると、
うん、
うん、あ、でもちょっと興味あるな。なるほど、了解です。ありがとうございます。いつもいつも皆さん
ありがとうございます。
はい、ということでですね、まあじゃあ宣伝いきましょうか。まあニコニコチャンネルで、二次元再退社の夜のアニメ実況という、配信を、月に2回更新してます。はい、こちら月額550円で登録できますので、まあ配信プラス今までの、生配信のすべ、てのアーカイブも視聴できますので、皆さん、はい、まだ見たことないよっていう人いたら、ぜひ登録してみてください。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他、好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画、新コーナー、嫁といるとこ見ましたよ、のコーナーでは、先日、お嫁さんとどこどこでお見かけしましたが、何をしてたとこだったんでしょうか、という、嫁と一緒にいたのを見かけた場所を募集しております。投稿は、二次祭ヘルツメールホームまで送ってください。こちらは随時募集中、質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業、事務局などありましたら、メールアドレスは、二次元再退社アットマーク、yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは、二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
はい。そしてノートの投げ銭は随時受付中ですので、もしよろしければ、投げ銭してやってください。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お待ちしてます。
そんな感じで、第298回、二次祭ヘルツ、お相手は、三平三平と、
ドイツユート、
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
ヘルツでした。
はい、OK です。
あれ、三平さん、
うん、
A パートと B パートの間で着替えました？
なんで、
嘘？
なんでそんな突っ込まなくていいでしょ、別に。
いや、A パートで、
着替えましたけど、
うん、
はいはい、世紀末の T シャツでしたっけ？
あ、着てましたね。はいはい。
それが今、な
んでね、
ギリギリアウトって書いてる。
あ、これはちょっと、昔いただいたもんで、その下の柄読まないでくださいね。
見えてないですけど、いや、それなんですよ。
そうそうそうそう。
あんまり外で。アウトじゃないか。
あんまり外で着れない。外で着れないね。外で着れない方の写真がついた はい。
そんなん、どこで手に入れんの？
これはちょっといただき物なので、僕も出どころはわからないですけど。
すごいっすね。
だからブログに載ってる写真は世紀末の T シャツの状態なんですけど、
そうですね。はいはい。
B パートなんで、これはもう、リスナーさんはもう想像して。
そうですね。
汗ばんじゃったからね。汗ばんじゃったから。あ、もう写真も撮ったから。
そんな話
写真も撮ったから、部屋着でいいやと思って。住宅環境はね。住宅環境。
あれですよね。ラーメン大好き、小池さんの T シャツなんですかね。
ああ、もう、そうですね。ラーメン好きかどうかは分からないですけれども、そういう、はい。
ラーメン好きかどうか分かんないから、ちょっと呼び止めてみたところです、ね。
バレるわ。勘のいい人にはバレる。
呼び止めてみたっていう、YouTube。
なんでこれ、ね。まあ、部屋着でね。たまにゴミ捨てに行くとこれ着ちゃっててね。あ、と思う時ありますけどね。